ドクターカーのお話をちょっともう一回しようかなと思います。
はい。はい、
で、このところですね、ドクターカーの、出動件数がすごい増えてるんですよ。まあ、重症が多いってことですよね。2016年の7月にセンターに来たんですね、このドクターカー。
はい。はい、
クリステル・ビー・アンサンブルという滝川クリステルさんが代表理事をされている団体が寄贈してくださったんです。
はい。
で、銀座で記念式典をやって、鍵をいただき、じゃあ乗って帰ってくださいと。
で乗って帰ってきたんですよね。
東北自動車道を延々と北上し、2日かけて持ってきました。
はい。
で、その日に、まあ、出動があったりと活躍してるんですけれども、2016年度の出動件数っていうのは、9件、10件に満たなかったんですよね。
はい、
うん。で、それが、2017年度は16件、昨年度は25件と、だんだん増えてきた。
重症、
うん、まあ重症なものが増えたっていうのもありますし、うん、まあできるだけこういう設備があるので我々も活用しようって考えて、はいはい、で特に遠方の場合は行って帰ってきて治療しなくても片道で行ってもうそこで応急処置をして、はい、まあインキュベーターっていう保育器の中に入れて、はい、酸素を吸入しながら連れてこれるということで救命率がまず上がるんですよね、
うんうん、
ということで、まあ、今年に入っては大物としては2回、1つはシマフクロウ、もう1羽はオジロワシです。
シマフクロウは何だったんですか？
シマフクロウはですね、ちょっとややこしいんですけども、感電事故を起こしまして、おそらく弱っているところに車がぶつかった、要は20ですね。はい。で、片足とそれから翼がもう電気が通ってるんで、壊死って言いまして、まあ腐りかけちゃって、
はい、
でやむなく翼の方は弾翼って切り落とさなきゃいけなかった。
はい、
で、足の方もちょっと状態良くないですね。まあ生きてます。とりあえず。だから野生には戻れませんけれども、まあなんとか回復させて子供を取って、まあ、子供を返すっていう風に持っていきたいんですけども、
うん、
ちょっと今何とも言えない状態。
オジロワシの方は？
オジロワシは上川地方から連れてきたんですけど、こっちはですね、おそらく交通事故ですね。片っぽの翼の風切り羽がもうほとんどなくて、
うん、
で飛べない、
うん、
まあ、そんな感じでしたね。まあ、長丁場でしたけども連れてきました、
うん。確実にドクターカーが出動することによって、
うん、
その救命率っていうのはアップ
してる、ね、上がってきてますね。で、向こうで、まあ、やれることとしては、まあ、まず治療を施す前に採血をして、
はい、
あとは、まあ、皮下保液っていわゆる点滴みたいなもの、
うんうん、
これをして、そして酸素を使って保温して、ね、酸素を吸入しながら保温して持ってくると。まあ、それだけでもだいぶ、鳥にとっては体が楽になる。
うん、
すごく救命率は上がりました。ただね、なかなか今までこの一人で行ってっていうのもなかなか難しかったんです。
はい。
治療をして、つってもまあ。
今までって一人で行ってたんですか？
まあ、スタッフがね、それほどいなかったので、
あ、
たまたま今、まあ今日安倍沙羅ちゃん来てますけれども、
はい。
補定つってね、きちっとした持ち方で、こう、傷ついた動物をまず持ってもらって、
うんうん、
その状態だと獣医師も、しっかりとした治療がまずできるんですよね。
まあ、補助しなくちゃいけないということですよね。
うんうん、
うん、どうでしたか？
そうですね、ドクターカーに乗ったのがまずこの間シマフクロウの時初めてだったんですけど、まず何がやればいいかっていうのを斉藤先生に教えてもらいつつ、うんうん、補定もまだ慣れてないんですけど、先生がやりたいように
そうですよね、
できるように
あうんの呼吸でできるようにならないと。
そうですね、
そうですね、まあ、ドクターカー設備はこう整ってるんですけども、
はい、
それほど広くないので、こううまく立ち回らないとお互い邪魔になっちゃうんですよね、
うん、
だからセンターでの治療で徹底的にやり方を慣れておいてもらって、その応用編がドクターカー本来であれば、うん、まあ、そういう形でできるとあうんの呼吸でできるんですよね、うん。